それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。ブドウ酒がなくなった時、母がイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう、女の方。私の時はまだ来ていません。母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。さて、そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって、それぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ、今汲みなさい。そして、宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役は、ブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分に飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。ヨハネの福音書2章1節から11節までの言葉です。イエスは最初の奇跡を郷里のガリラヤのカナで行われました。水がブドウ酒に変わる奇跡が行われた経緯は今お読みした聖書に書かれている通りですが、イエスが母親に、あなたは私と何の関係があるのでしょう、女の方、私の時はまだ来ていませんと言われた言葉が気になるのではないでしょうか。イエスの母マリアはその地の人であったため、婚礼の手伝いに忙しかったことでしょう。けれどもイエスとその弟子たちとは招かれていた客人でした。少なくともこの婚礼の席においては立場が違うのです。ブドウ酒がなくなってしまったことの責任を求められるはずがありません。けれども母マリアは忙しさのあまり気が動転していたのでしょうか。イエスの誕生以来、日頃から心の奥底に秘めていたこと、すなわちイエスが神から使わされた特別な使命を帯びた方で、この方なら何でもできるという思いが言葉に出てしまったのかもしれません。ですから何かをしてくれるのではないかという期待を込めて現状をイエスに伝えたのでした。婚礼の主催者に対して僭越であるというだけでなく、イエスが公に奇跡を行って人々に神の国を伝えるべき時もまだ来てはいないと言われました。それでもイエスは水を上等のブドウ酒に変える奇跡を行われたのはなぜでしょうか。私たちはしばしば道理にこだわり、理屈に妨げられて大切なことを見失いがちです。婚礼における立場や道理は大切ですが、現に困っていることに対しては何とかしなければなりません。私たちもしばしばそんな状況に直面します。そういう時にもイエスはすべての困難な状況やこだわりを乗り越えてあなたを助けてくださいます。それゆえにイエスは、神には到底近づけない罪深い私たちを神の子供とすることがおできになるのです。